久しぶりちゃい。
お久しぶりだっすな。もうユース戻ってきちゃったね。思ってる早いね。
いや、まだ日本に戻ったわけではない。
あ、そっか。セカダツ。なんかユースが来ない間に、いろんな人が順番でセカダツやっていくっていう流れがあったじゃん。
はいはい、ありがたいことにね。
で、そう、歌川さん、リサやって、次からリスナーさんをいよいよ呼べるんじゃないかって。リスナーさんと誰とやるみたいなので盛り上がってて。
それはおかしいだろう。そんなさ、テレフォンショッキングみたいなさ、そういうシステムでやってないんでしょ。
もうみんなで作る、セカダツはもうみんなで作るってことになったから、それでもうみんなでやろうってことで、一人ずつじゃあリスナーさんを呼んで、もうリスナーさんと一緒に届ける世界遺産雑学の旅やるってって言って、でいろんな人と楽しい話をしてる中で、残念ユース戻ってきちゃうらしいよってなって、マジっすか、ユースさんもう戻ってきちゃうんすねっつって、ま
あ、いや、もう本当にさ、何なんだよ。いやー、
ユースがそれはもう、あ、戻ってきちゃったねってなっちゃったね。今そういう感じ、日本は。いやい
や、そう言いつつもね、本当にアフリカに行ってね、やっぱね、こっちの方がね、肌に合うよ、ユースは。正直、あ、
肌ツヤ良くなった。
いや、肌ツヤはそんなに良くなって、肌ツヤは残念なが
ら何なんだよ、全然肌に合ってねえじゃん。肌に合ってねえ。
肌、心の方、心のテンション、
心ツヤじゃねえかよ、それ心ツヤ。
心ツヤ
って言ってくれ
よ。ないんだよ、そんな言葉ないんだよ。心ツヤ
って言ってくれよ、それ、
うん、いやもう本当にそうですか、うん、もうね、いくらでも話したいことがあるし、うん、いくらでも聞いてくれって感じだし、
聞きたいことあるし、しかもまだユスとね、ガーナ行ってユスと電話したの3回目だからね、この、
あ、本当
に？これ入れて。そうだよ、普通の電話2回しかしてないから。
そっか。なるほどね。
ほとんどユスのことは分かってない。もう知らないおじさん状態、今、俺の中では。遠い親戚で、なんか出かけてった人状態だね、なんかもう、全然。
なるほど、なるほど。
うん、
そうか。
だから何が行われてるか全く分かんない。
それ以外の人はもっとだね、本当に。チャイが一番連絡してるからね、これでも。なるほど、
3回しか電話してないのに。
いや、じゃあもうちょっと積もる話をどんどんしていきつつ、世界遺産の紹介もしていきましょう。
うん、
はい、というわけで、セカダツ、9月の始まりです。
はい、
行け世界遺産と雑学の旅。
はい、皆さん改めまして、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ユスです。
チャイです。
はい、というわけで始まりました。はい、9月ですって、チャイくん
誕生月じゃん、ユスの。
そうだね、そうだね、もう本当にそうだ、ね、
生まれたと言われ伝え言い伝えられて好きだな。
ユス生誕月だよ。
そう、誰も本当のことは知らないけど、ユスが生まれたという噂ですね。誰も分かし覚えてない。
いや、そういうのは記録があるし、それをみんな信じるっていう前提でやってる社会だから。
そういうこと、ユス、うん、教はみんなそれを信じてる。
違う、日本日本社会、
日本で信じられてる宗教なの、ユス教って。なんだよ、
何の話だよ、本当に。久しぶりに、やっぱり普通じゃないね、普通の対話相手じゃないね、あなたは。
なんだよそれ。
そうか、なるほどね。でも
びっくりしたよ、ユス。
こっちに着いたのが6月28なんですよ、確か。
はい、はい、
うん、だから7、8と、まあ、2ヶ月ぐらいは経ったよね。ようやく、本当にようやく、
あ、まだ2ヶ月か。
うん、
はい、ようやく、
やっと仕事と生活が落ち着いてきた。
へえ、
うん、
いいじゃないですか。それはそれで、
うん、いやもう本当にね。でガーナ自体はね、うん、なんかセネガルとはいろんな点で違うんだけど、うん、なんか宗教も違うし、うん、言語も違うし。
あ、宗教違うんだ。
全然違う。
ユス教、やっぱりそっちは。
場所もキリスト教ね、主にね。クリスチャンがでも6割。セネガル教じゃねえ。イスラム教はセネガルで 98% なんだけど、
うん、
だけど、こっちはイスラム教 16% ぐらいで、で、中国じゃねえや、キリスト教が、あの、6割ちょっとかな。だからなんか、それ以外はなんかその、地元のそれぞれの、 磁場信仰みたいなのがあってやってるみたいで、だからなんかその宗教の融和みたいのを、あと民族、うん、宗教の融和っていうのを初代 大統領のエンクルマって人がものすごい政策的にやったんだよね、
うん、
でまあ、今年独立60周年かな。
おー、そうなんだ。
けどそうなんだよ、
うん、
うん、でも本当にそれがうまくいってるって感じ。アフリカで一番早く
他のアフリカ諸国より、うん、早いね。普通1960年だもんね。
そうそうそう、57年に自力で独立したの、うん、
そう。自力じゃないの他のアフリカ、逆に言うとみんな自力だから、独立って自力だから独立って言うんじゃないのそれさ、自力まで独立したって、子供が独立してって自力でしょ、みんな家から出てく独立とか独立って一人で立つって書くんだよ
いや、ま、ちょっと待って、ちょっと待って。いろいろあるじゃないか。なんかその周りの国際情勢によってさ、
めっちゃ保護受けて。
いや、日本が例えば戦争で負けて、戦争で負けて独立を勝ち得た国とかも、まあ、もう当然あるわけだし、そういうことあるわけですよ。まあ、そういうなんか、まあ、確かにね。
でも流れがあったからね、
う
ん、1960年はもう明確にあったからね。
そうそうそう
そう。それは明確な流れがあったから
ね。その前にやったよっていうこと。だから誇りに持ってるんだよね。だからガーナの、
うん、
そのなんだサッカーチーム、日本だったらなんかサムライブルーとか言うじゃん、うん、
はいはいはいはい、
うん、こっちはねブラックスターズっていうんだよ。
え、どういう意味
ブラックスターズ。
え、なんかチョコレートのブラックサンダーの原型、それがもしかしてこっちで食ってるブラックサンダーの原型はブラックスターズでガーナから来てるっていうすごいトリビアを今披露しようとしてる。
いや、黒人の星みたいなことだよ。すごい。だからもう本当にそのまんま
で、美味しいチョコレートの銘柄じゃねえんだ。
違う違う違う。でもなんかこのサッカーのね、うん、サッカーチームってそれぞれなんか相性みたいなのがあって、
う
ん
う
ん、
あるあるある。
そうそうそう、それが、それを聞いたらなんかナイジェリアってもうこの地域、うん、西アフリカでなんか1億8000万人ぐらい人口がいるから、
う
ん、
まあ、結構そんなにいいの。
そう、経済はそこまで人口のありには進んでないんだけど、でもそうは言っても、うん、もう人口が圧倒的にアフリカの中で多いから、まあ、うん、結構軍事力もあるし、まあ、強い国なんだけど、そこはね、
ナイジェリア人確かに怒らせたらめっちゃ怖いと思う。個人戦でやったら絶対負ける軍事力
そう、軍事力も強いんだよ。まあでもちょっと治安とかも、
個人戦無理だろ。
それでそこのチーム、サッカーチームはなんかグリーンイーグルスっていうんだって、はい、なんかナイジェリアの国旗って緑色なんだけど、
うん、
そう。でそれでなんか南アフリカ、うん、南アフリカもちょっと強いじゃん、
うん、そうなんだ。
それ、そうそうそう。でなんかそのガーナ人がその流れで教えてくれたのが、うん、なんかバレバレみたいな、なんかね、バカバカみたいな、なんかねすげえ、うん、っていう名前でちょっとね、うん、面白かった。
え、何それ、はっきりしてないと面白さ伝わんないんだけどちょっと今の全然うまく落ちないんだけど。
いや、それはすごいわかるんだけど、
バレバレかバカバカかがはっきりすれば何それ突っ込めるのに、どっちかわかんない状態、厳しいな今の。
しかもそんで俺がその時にはって言ったら、もう向こうも超受けたっていう話なんだけど、
うんうんうんうん、
そこがね、
それ今再現、今のはダメでしょ、もう欲しいでしょ今のは。
いや、まあ記念式で適当な名前言おうかなと思ったんだけど、ちょっとね、まあそういうこともあるじゃん、うん、そういうことってあるよねっていう話がしたかった、むしろ。
そうでしたか、う
ん、そうですね。なんか聞きたいことありますか、ガーナ。もういくらでもありますよ。
あ、ガーナ情報ね。これみんな結構聞きたいんじゃないですか、ガーナ情報は。
うん、
うん、
だむしろあれか、俺からガーナに来たくなるような情報を言ったらいいのか。
あ、いや、もうそれができれば一番いいけど、うん、だからそれがなかなかあれなんじゃない、うん、難しいから今質問を募る形を取ったんじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ、あ、でもなんかあります。じゃあガーナのなんかいい情報あります。
ガーナね、まずね、チョコがね、うん、美味しいってイメージあるでしょ、
うん、
実際なんかガーナってすごい世界的にもカカオの本当にマジで名産なんだけど、
うん、いや、そうなんだ、やっぱりそうなんだ。なんかブルガリアヨーグルトにトルコ人としてはやっぱブルガリアじゃねえよって気持ちが相当あるんだよね。ガーナチョコレートって日本でさ、なんか一緒に国名つけられちゃうやつってすごい乱暴じゃん。もうイメージがさブルガリアヨーグルトとかガーナチョコレートとかでかなり乱暴でさ、なんかもう本当に他の追随許さないイメージ操作がなっちゃうから、
うんうんうんうん、
ちょっと懸念があるんだけど俺には、正直言って。 ガーナチョコは。
確かに一番の産出国、うん、あの産出国、産出っていうのかな、一番の生産国はコートジボワールなんだよ、うん。
あ、そうなの、ね、じゃあコートジボワールの皆さんは絶対今苦虫を噛むような悔しい気持ちだね
コートジボワールチョコレートだとちょっと、でも日本はもうガーナの方が質がいいってことで、もうガーナからもう全部輸入してんの、もう9割ぐらい。そうそうそう。でもガーナからすれば別にあのカカオの全部を日本に輸入してるわけじゃ、輸出してるわけじゃなくて、オランダとかマレーシアとか、だから日本4番目ぐらいなんだよね確か。
あ、そうな
ん。そうそうそう。だから結構その割に日本の商社っていうか日本のお菓子メーカーはむちゃくちゃその品質に、なんていうの、他が気にしないところまで気にするから結構ね、あのそこの認識の差がある。そう、一番のお得意さんではないんだけど、でもめっちゃ言う人みたいになって、
でもとりあえず印象悪いやん、めっちゃ悪いやんそれ。そういう客一番嫌だからね客としては
まあ、そうなんだけど、
ガーナ人からしたら日本人のイメージすげえ悪いってことじゃん。そしたら
すごい、まあ、これじゃガーナに来たくなんないじゃん。
うん、なんない。
フォローさせてもらうと、ガーナのチョコはずっとめっちゃまずかったんだけど、最近劇的に美味しくなってる、本当に。今ガーナに来たらガーナで作ったチョコがもう本当に日本のチョコとかヨーロッパのチョコと全然なんか負けないぐらい美味しい。
え、でもそれ日本が9割輸入してんだったら行かなくても食えるじゃん。
いやでも、
ね、ガーナに行きたくなる情報じゃなくない？
いや、ガーナで食べ、やっぱその現場で食べたいだろ。
え、チョコレート？
ガーナ人が作ったチョコ。
ぶっちゃけさ、ガーナで食べるチョコと日本で食べるチョコって味はやっぱ新鮮な方が全然美味しいの、チョコレート自体。
でしょうね。うん、なんかあのガーナのチョコは美味しいんだ
だから9割日本でガーナが 出回ってるならば、行かなくても食えんじゃねっていう気持ちに今なっとるよ今。
いや
だって日本のチョコレートの9割はガーナチョコレートだったら、うんうん、美味しいじゃねえかそれでも日本で
いやでも味付けがやっぱ違うからな。あとあの日本のチョコレートは口ですぐ溶けるだろ。口で、うん、なんか
口
で手で溶ける、はい、口で溶けるみたいななんか言うけど、はいはいはいはい、ガーナのチョコレートはもう、熱帯気温だから、熱帯気候だから、基本的にその溶けにくい。
溶けにくい。美味しくなさそう美味しくなさそう。硬いチョコレートって美味しくなさそう。うん。
ギリギリちゃんと溶けるんだ。そこがすごい。
ギリギリまで溶けない。
ちょっと前まで言ってたやつはマジで溶けないんだよ。本当に。本当にね、なんだこれって感じ。
え、なんかチョコレート推し以外の回した方がいいんじゃないか、ガーナ。
ビール、ビール、ビール。
あ、ビールでいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、チョコレートビール。
ビールはね、クラブっていうのとスターっていうの、その2大メーカー。
ブラックスター、ブラックスター、やっぱり
それも。普通のスターだね。
黒ビール、黒ビール、当然黒ビール。
クラブが緑色で、
緑色のビールなの？
違う違う、瓶とか、あの、
はあ、ビールあれがね。なんだよ、もう、そうそうそうそう、紛らわしいぜ。
普通のビールだよ。でも、それどちらも結構美味しくて、瓶、うん、ビールなんだけど。
はあ、そうなんだ、うん。
そう、これがね、1本100円ぐらいだからね。1本って、まあ、
まあ、どれぐらいだけど。633ml って感じ？
いやいやいやいやいや、350ぐらい。330かなの小瓶でなんかやるじゃんか、よくあの瓶の首と首をチンとかやって。あ、そうそうそう、キリンが時々やってるやつ。
キリン、グランキリンみたいなやつだ。
グランキリンみたいなやつが100円ぐらいで、まあ、でっかい大瓶もね、まあ、まあ
安いけど超安いって感じじゃないけど、でもなんか安い、なんか正直すっげえ破格安い飲み放題やねんっていう感じではないんですけど100円って言われて
それに近いって、それに近いよ、
うん。まあ、安いなとは思うよ、確かに本当に思うけど、うん、でもうわめっちゃ安い、ガーナお得感はちょっと今出なかった。なんかもうちょっと期待しちゃった、ね、アフリカってことで。
ごめんごめん、でも本当正直な話ね、78円ぐらいかな、うん、多分正確には。で結構安いの、100円しないね。
ちょっと待って、78円と100円は全然違うぞ。78円は超安いと思うけど、100円って言われたら78円は自販機で、100円の自販機で78円で言ったら全然安いぞ。みんなあれだと、主婦たちは78円だったらそっち買うぞ、そのために遠くのスーパーマーケットに行ってるんだよ
や85円ぐらいかもしれない。
何その細かい誤差。スーパーによるな、それ、本当に。
スーパーによるね。一番安いところでそんぐらい、70円台。
スーパーによるな、今の。
いや、でもそれも、本当に美味しいんだって、来て、ぜひ飲んで。本当に。俺、ビールなんてさ、ほとんど飲めないのにさ、こっち来たらさ、うん、そんぐらい飲めるもんな。
うん、え、薄いってことか、アルコールが。だから安いんじゃないの。
そんなことねえよ。
でもだって飲めない人が飲めるようになる仕組みがわからない。そうじゃない。そうじゃないと
薄くない、薄くない、爽やかな、
薄いよね、
爽やか、爽やかな、
アルコール度数が多分、
アルコール度数は変わらないし味は爽やか、うん、それだね。変な苦味とかがあんまりないから、だからそういうの好きな人はちょっとあるかもしれない。あ、でもじゃあのギネスとかも安いよ、えらく。なんでまあそれはいいとして、あとご飯も美味しい。全部、あ、
ご飯主食なんですか、主食、うん、
主食はね、あのチャーハンみたいなやつ。
チャーハン主食なの。やばくないそれ。
やばくない。
ガーナ人全員チャーハン主食で食ってんの。
いや、
何それ、
まあ、厳密に言うとガーナ人は本当にローカルの人は、あのそれよりもさらにその手でちぎって食べる餅みてえなやつを食う人が多いんだけど、でもガーナに訪れてる人はそのなんだ、でっかい餅ぐらい、でっかい、なんだ、鏡餅みたいなのあんじゃんか、
うん、
あの下の段、あのでっかいやつ、うん、あれが器の丼のど真ん中にドーンとあって、その周りにピーナッツスープみたいな、グランドナッツスープとかいいんだけど、うん、落花生の、うん、あのちょっと辛いスープが、甘辛いっていうかそういうスープがあって、うん、そこに浸してあるやつを手でこうむしり取って食うみたいのが結構人気、現地人には。
それレストランにはないやつだ。
それレストランにもあるあるある。いや、レストランにもあるあるある。レストランでもガーナレストランだったら、
すごいね。
でも見た感じ
餅、米なの？
うん、
米なの？
米主食、米
餅なの完全に。
あ、そのね、
主食米で、
主食米で、それは米だけじゃなくて、あのプランテンっていうあのバナナの食用バナナとかも混じってる。いろんな
食用じゃないバナナってどういうこと考えてる？今食用バナナ
想像できない。調理用バナナね。
食用じゃねえバナナ気になりすぎるんだけど。
調理用な、あの生で食べるやつじゃないバナナがあるんだ。本当に。
あ、そうなの？
そう、癖がなくてね。
それも食用でしょ、生で食べなくても食べるんだったら。
いやー、そうそう、食用だから調理用ね、加熱用ね。
調理用って食用じゃねえかよ。
いやいやいや、普通のバナナ調理はしないだろ。
いやいやいや、食用だから、食すから。
だからその食用はもうあの訂正したじゃん、2分前に。
そうか、生食用にして、生食用にしたの。
生食用と加熱用があるとしたら、加熱用が
牡蠣みたいだね、まあバナナもね。
まあそうだね、ちょ仕組みはだいぶ違うけどね。あれは、牡蠣はあれですよ、本当は加熱用の方が美味しいんですよ。
ああ言うね、なんか鍋にするならでしょ。でも
そう生食用はなんかちょっと、ね、洗剤というか、
そうだよね、洗ってるっていうね、うん、
かなり強く洗ってるから、あの風味が抜けてる、
ねえねえねえ、うん、輸出雑学で聞いたそれ。
あ、そう言った、
うん、確か聞いた。
なるほど、
輸出雑学のコーナーで学んだ、ま
あ、
昔。
そうですか、うん、あとはね、ちょっとガーナで聞いてね、僕ドライバーを雇ってるんですよ、うん、実は。
何それ、ドライバーって、あの、うん、プラスとかマイナスとか手で回すやつ？
違う、なんで2択でそっち行った？
いやでもそれ雇ってんの面白いなと思って。
運転手だ
よ。それ雇ってるってすごいなと。いやいや、ニッチな商売あんな、やっぱアフリカあんなと思って、みんなにドライバーないから、それを貸してる。
ニッチな商売はあるけど、そこまでニッチやん、うん、いや、ドライバーさん雇ってて、はい、でその人が、はい、なんか急にこの間、なんか兄弟はいるのかって言われたから、まあ、僕は兄弟いるよと、うん、男4人兄弟だよって言ったの、
うんうん、
で、お、男だけかとか言って、で、うん、そっちは何人って言ったら7人って言うんだよ、
うんうんうん、
しかも双子なの、うん、ドライバーが。
ああ、7人の中でね。
そう7人の中で双子で、うん、そうそう、うんうん、で、なんか1人の女性が、うん、まあ、その産むのは、まあ、大体6回が限界らしいんだよね、うん、
あ、そうなんだ。
そうで、そのぐらいまでは結構頑張るらしいんだけど、
うん、
そう。でもそのイスラム教の人とかってうん、いるから2人とか3人とか奥さんいるじゃん、
うん、
そうすると子供が15人超えたりするっていう、すごくない、うん、15人とか。
いや、すごいよ、本当すごい、
うん、すげえなと思った、
うん、
そういう国です。
楽しそうだね。でもやっぱ兄弟いっぱいいると絶対楽しいだろうね。家としては子供的にもどうなのかな。
まあそうだね。いや、セネガルの感じだとそんなこともないよ。ただなんか一人一人の扱いは明らかに雑。うん。そうそう。なんか過保護に育てたり、なんか一人一人に服ちゃんと買ったりとかし、うん、あんましない。
うん。
年に一回ぐらいしかしない。まあそんな感じでね。
人口じゃ増える一方だ。
そうだね。
アフリカはやっぱ日本は減る一方だけど、アフリカは増える一方だね。
ガーナ今2000万人ぐらいなんだけど、本当ちょっと前まで1300万人ぐらいだからね、10年ぐらい前まで。確かなんかえらい勢いで増えてる、本当に。
でもそれ驚異的な増え方だな。
うん、ちょっと適当に喋ってるからちゃんと調べてほしいんだけど、でも大体合ってると思う。
でもなんか先進国がどんどん子供減ってくやんか、
うんうんうんうん、
途上国がどんどん増えてくやんか。
そうね、
どっかで逆転すんな、これな、やっぱり。そうなると、だって絶対に人間が多い方が強いからね、
うん、何でも、うんうんうん、まあそうね、それはあるよね、
何でも人間の数だよ。
いやでもなんか本当に、うん、僕が住んでるのはガーナの首都でアクラなんだけど、うん、ものすごいやっぱ結構高層ビルとかもあるし、
うん、
うん、なんか綺麗なアパートとかあったりスーパーとかあったりするんだけど、
うん、うん、
でもやっぱその一方で、もうそのちょっと一歩出るともう全然田舎なんですよ、うん、もうなんていうの、あの井戸みたいな感じ、電気切れない、水は井戸って感じ、本当に。だから日本のイメージで言ったら東京だけがすごい発展してて、もう八王子とかでは、まあ、東京だけど、あの、うん、もうなんかあの服着てない、服着てないっていうことはないけど、
そんな人いんの。
そんなことはないけど、
それ田舎のイメージがそもそも間違ってる
みたいな。そのまあね、まあ井戸とかですよ、電気がないとか、
服着てない、大違いだから。井戸は全然想像の範囲内だけど、服着てないはもう大違いだから、もう全然違う話だから、それも。
いや、同じこと2回言うのもあれだなと思って、変えたらちょっとやりすぎたってやつなんだよね、今の。まあそんな感じで、なんていうのかな、でもなんか極端だなと思って。
先住民族みたいないるの、その要するに言ったら、服着てないじゃないけど、その先住民族の昔ながらの、なんかもう本当に、なんていうか、伝統的な祭りとかやってて、いまだにそういう集落っていうか、
あるあるある。
文明があんまり来てない。でも携帯電話だけは来てますみたいな人たち結構
いるいるいる。いるっていうか、もう本当に実はもう少しでね、もう少しでっていうか、ちょっと今度、なんかそういう、なんだ、この首都からそんな離れてない場所に数十キロ行ったところの村っていうか、その地域の王様、
うん、
王様が実は日本に30年ぐらい住んでた人で、その人が、
ガーナの王様が、
ガーナの王様がその地域に、ね、うん、なんか、うん、まあ本当に地域、狭い地域なんだけど、そこの王なんだ、キングなんだけど、その人はずっと日本で働いてて、で、それで30年ぐらい働いて、最近、その王、次の王を決める選挙があるってことで、ガーナに戻って、で、選挙に勝って、で、王になった。それなんかもうちょっと儀式の写真見たけど、もうなんか、すごいなんか足元血だらけみたいな感じで、って思ったら、よく記事を読んでみたら、なんかその犠牲にしたなんか羊かなんか鳥かなんか血らしいんだけど、なんかもうすごい伝統的で、そういうのとか結構ある、普通にある。うん、
すげえな。
あとはガーナってなんかちょっと長方形の縦長なんだけど、北部の方から、まあ、ブルキナファソがあるんだけど、そっちの方から結構人が移民としてイスラム教の人が入ってきてて、
うん、
でその人たちがもうガーナの至る所になんかちっちゃいコミュニティを作ってて、350ぐらいあるのかな、なんかゾンコとか言うんだけど、そこはね、うん、若干ね、まあ、昔ながらというか、 むしろ、まあ、ちょっとスラム化してちょっと貧困層にはなるんだけど、まあ、彼らはまあ生活はものすごいやっぱ質素だよね、お金ないから。だから昔ながらっちゃ昔ながら、まあ、そんな感じでやってますよ、本当に楽しく。
なるほどね。
ご飯美味しいよ。さっきチャーハンって言ったけど、チャーハンもあの2種類あって、トマトチャーハンと普通のチャーハンがあって、もうどっちもすごい美味しい。
普通のチャーハンは絶対普通のチャーハンじゃないだろうな。俺らはイメージしてる絶対普通のチャーハンじゃない自信があるけどな。一応チャーハン飲み込んだけど、まあ概ねユースが分かりやすく言ってくれてんだろうなと思って、でも今普通のチャーハンだけは飲み込めないね。普通なわけない
本当に普通だって、意外と普通だって、でも中華料理屋でチャーハン頼むと、あ、やっぱこれが本物だなってすごい思う。なんかだからやっぱちょっと違いはあるんだろうけど、口で説明できないレベル。
本当かな。
なんか風味が違うぐらいで、まあ、どっちもチャーハンですよ。
へえ、それは主食って。でも太りそうだね。
そうね、結構体がっちりしてる人多いよ。で、あと意外と、なんていうの、物価が高いから。
それ本当に意外だね。
給料が安いんだよね。給料が安い割に
悲しい。
悲しいだから結構、その僕の友達とかに聞くと、昼ご飯は抜いてるとか、いう人も結構いる。
悲しいな。
そんな感じで皆さん、あの、楽しくやってるんで、質問どしどし募集しますよ。ガーナについてもういくらでも、あの、調べますし話しますよ。はい、
OK。
はい、
じゃあ本日紹介する世界さん、いきましょう。
はい、
今日は法隆寺地域の仏教建造物。
ほう、
日本ですか。行きたいと思います。あ、日本。
そうなの。日本ついてる
最近ね。日本回ってんだよ。日本旅行してんの。もう国内旅行しまくってて、法隆寺行ってきたんですよ。だから行ってきたから法隆寺やろうと思って、
なるほど、
はい、
はいはいはい。
法隆寺登録年、1993年。登録基準1246です。
はい
はい。ここはね、まあ本当に知る人ぞ知る寺ですな。
いや、みんな知ってるよ誰もが知ってると思うよ。
ちょっと待って、逆に知ってるから、法隆寺の何を知ってるかをちょっと聞きたい、逆に。法隆寺、そっから始めよう。
日本最古の木造建築、
あ、世界最古、世界最古。
あ、世界最古か。
日本どころじゃない、世界最古。現存する世界最古の木造建築です。はいはい。
で、聖徳太子が作った。
はいはいはいはい。聖徳太子建てました。聖徳太子は、飛鳥っていう場所から、イカルガっていうところに宮殿を移したのが、605年なのね。そのイカルガの宮の西隣に607年頃に建てたのが、法隆寺。
なるほど。
でここで、まあ、聖徳太子は隋の国から伝わった仏教を学び、広めようとしたっていう寺ですね。いいですね。
なるほど、
なかなか知ってるじゃないか。
あと柿食えばだろ。柿食えば金が鳴る
なり。ああ、正岡式ね、聞いた聞いた、あの鐘聞いた
そうか、
聞いた、行った時聞いた。
柿はねえか。
柿はね、シーズンオフ、
琵琶か、琵琶、
聞いた、あの、聞いた聞いた、ちゃんと柿食えばの詩を見た、碑文も見た。
なるほど、
はい、
いいじゃん。
あとは、
あとはね、五重の塔が立派。
イエスイエス、五重の塔っていうのが法隆寺にあって、五重の塔ってもともとは、だから何だと、何のつもりか分かる。
ああ、なるほど。
よくあるじゃん、よくあるじゃん、五重の塔何だと思う、もともとは。
あれ何だろうね、何だろう、あんま詳しくないんだよな。あれな、見張り台、見張り台、
あれはね、あ、実際あれ多分ね、俺の感覚であれ人入れんのかなっていうぐらい感じだよね。五重塔ってさ、めっちゃ変な感じじゃない、なんか人、なんか入れんのが不安なぐらいじゃない
あ、そうかね、
結構間近で見たことないあんまり。五重塔って寺の、なんかね、
給水塔か、
明らかに人が入れる雰囲気ないよあれ。もしかしたら入れるのかもしれないけど、でも入れる雰囲気全然ない。なんかちっちゃすぎる。
五重の塔入ったって人はあんまり聞かないね。見るもんだね。そう、中入ったよってあんま聞かない。
なんだろうね、あれ。
言われてみれば。
そう。
なるほどなるほど。
あれね、釈迦の墓で仏塔ってストゥーパっていうものが釈迦が亡くなった後に仏教では建てられてるんですよ。
なるほどなるほど。
インドにいろんなところにね。
はいはいはいはい。
そう。でそのなんていうかな、それを建てたところがモチーフで、それのつもりで作ったんだよ。
なるほどね、あるね確かに。
そう。
そういうのなんかで
っかい塔みたいな。その仏塔信仰っていうの、うん、そう仏塔信仰みたいなのがまあすごい広まったのがあって、うん、それのまあ影響というかそれのつもりだね。それの日本版、まあ、日本というか中国版か。
そうか、
釈迦の墓の意味。
なるほど。
そうだから今回もこの五重塔も地下にガラス製のその骨を入れる容器が入って、
ガラスなんて、あはあ、いつの時代のガラスなんだ
ねえ。
なるほど。
その仏塔信仰のやつだね。それの名残っていうか、それだね。それで中には実際にシャリ容器が入ってると、
なるほど、
いうことですね。
はい。そんであ
とは、あ、何してる？
あとはなんだろうな、もう行ったことあるけど覚えてない。
あるある。
うん、
うん、
多分、ね、
どうだった、行った時の感想としては。
小学校の時行った気がする。
うん、
うん、全然印象がないな。あ、これが古いやつかって思ったぐらい。
なんかちょっと俺が行った時の正直な感想はちょっと異様な感じがしたね。
あ、そう。
なんか、まるで韓国旅行に来た気持ちになった。なんかすっごい日本っぽくないよね。韓国の建物みたいじゃない。
あ、
なんか韓国の、
うん、
お墓、あ、まだや、韓国に行った時に見たお寺とか建物みたいな感じがすごいしな。
へえ。
そうだから、なんかやっぱもちろん韓国っていうかね、百済っていうことで仏教が伝わってきて、まあ、中国の、ね、隋の形の方からいろいろ教わって作ってるもんだから、そもそも仏教って外来文化じゃんか。
そうね、
その外来文化の一番最初のやつだから、この法隆寺は、
はいはい、
仏教を基調としてだから、なんか本当になんかね、異国情緒って言葉がぴったり。
なるほど、意外だね。
そう、今でもそんな感じするし、あとやっぱちょっと法隆寺があるとこってひっそりしてて、今でも周りがなんかもう本当なんもないのね。住宅街にいきなしある感じじゃないの。
あ、そうなんだ。
そうなの。それだからなんか急にあるし、しかもすっごい大人気なわけでもなくて、なんか奈良の建物って全部そうね、離れててすっごい混んでないね。すごい混んでる状態じゃない。それなりに人がいるけど。
はいはいはい。
だからなんかちょっと不思議な感じで、なんか急にタイムスリップ&韓国旅行みたいな気持ちになった。
そうか。
あれ不思議よ。
奈良ね、奈良。
そう。
行った行った。
で、まあ、そう。そうだね。ちなみに五重の塔はね、大地震でも倒れないように中にさ、なんていうか、真鍮、が立ってるの分かる。なんかそのシステムラーメン構造みたいな感じで、揺れた時に反対側に揺れる棒が浮いて入ってるんだよ中に。
へえ。
ここの部分はちょっと浮いてないかもしれないけど、普通の五重塔は中に浮いてる棒が入ってるの。
知らなかった。
で奈良のってこの聖徳太子が作ってるこの五重塔に使われてるその真ん中の柱、真鍮なんだけど、これはなんとね、あれですよ、あの飛鳥時代に樹齢2000年のヒノキの大木を使ってるの。
すごいな。
そうだから、今から考えた時に、あ、そのね、ヒノキの大木自体が生まれたのが縄文時代の大木を使ってるから、今から考えたら3000年以上の歴史がある木を中に使ってる。
すごいな。それは立派な木だろうね。
そうなんです。
そういう木を使って半端じゃないけど、
半端じゃないでしょ。だから日本の歴史をほぼ見てきてるような木材がこの五重塔に使われる。
なるほど。
そんなのとか、あとは五重塔の下にはね、釈迦涅槃のね、なんていうか像が彫ってあるんですけど、
はいはい、
そこのところになんていうか釈迦が横になって亡くなるところ、頭を北に向けて亡くなるっていう状態になってるところで、それのね、脈がね、なくなったってことを測るために、ギバっていうお医者さんが 釈迦の手の脈を測ってて、うん、周りにはみんな大泣きしてる修行僧たちがいる、うん、そんなような姿が掘られてる、
それは本当に見た人少ないだろうね。
あ、でもね結構見れる、空いてる
あ、そうなんだ、
行ったら空いてる、空いてる、あ、そうなんだ、見れる見れる、見た見た、俺も見たそう、そういうのが見れたりとか、
あ、そうなんだ、
あと博物館がくっついてますね。そう、
なるほど、その飛鳥時代の、
あ、そうそう、仏像がいっぱいだから、そこに置いてある、そういうのが見れたりできますね。
なるほど。
で法隆寺のその博物館ではなくて本堂っていうのかな、本堂の内部の中には釈迦三尊像って言って、うん、まあ、釈迦を中心とした三尊が置かれてるんですけど、
うん、
アルカイックスマイルって昔セカダツでやったの覚えてますか？
わかる、あのモナリザ的なやつだろ。
まあそうだね、目は、うん、目はマジだけど口だけ笑って、あ、目が笑ってないってやつ、口は笑って
るけど、あ、なるほどなるほど、
それ結構仏像の古式の笑いのスタイルなんだけど、北魏時代の中国の文化の影響っていうのが結構あるやつで、
なるほど、
まあ、そういった釈迦三尊像があったりとか、あとはね、そうだな、この雲型組物、
うん、雲、あの空飛ぶ雲、
そう、雲の形の組物が、この伽藍のなんていうかな、作り方の特徴、装飾の、
へえ、
うん、
そっか、
っていう感じで作られてるとか。
それは何、見たらやっぱり雲っぽいの、若干だも、
でこぼこ、雲マスっていう、なんか丸い、なんていうかな、まあ、雲、曲線、曲線、
ああなるほど、
になってるってこと。
なるほどなるほど。
その曲線のなんていうのかな、屋根とかを押さえる下の部分なんですけど、
うんうん、
うん、その部分が曲線の木材を使ってるって感じ。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。
そうそうそうそう。まあそんなのとか。あとはエンタシスってわかりますかね。
わかりませんね。エンタシスは。
エンタシスっていうのはね、柱の真ん中が膨らんでる柱の作り、中央が膨らんで、上が細くて中央が膨らんでまた下が細くなってるっていう。そう。これが一応で、まあ、パルテノン神殿もエンタシスで作られてるし、中国大陸で作られてる建物とかもそうで、実はシルクロードを経由してずーっと使われてきた建物を作る、まあ、丈夫な柱の作り方なの。これが実は法隆寺が一番東の果てで受け継いでるって言われてる。
そうなんだ。
そう。
え、
建築様式の技術。
そんなに何？他の寺ではやってないんだ。出ないんだね。
出ないんじゃないかな。法隆寺よく聞くね。うん、てか日本人が世界最古の木造建造物に建築室が使われてるってことがびっくりなんだよね。あのパルテノンと同じ様式が使われてるっていう。シルクロードがここまでたどり着いてる証拠やんみたいな感じ。
なるほど。
そう。
そうか。
そういう感じだしな。
そういうの本当知らないとはって感じだよね。見ても分かんないよね。そう。いいことだねこれは。
確かに。そうだからそういうの見ると、うん、うわすげえなーって感じになるわけ
です。なるほど。
そんな感じですけど、まあ掘るしね、行くといいですよ。
わかりました。なんかまたね、大人になってからね、なんか日光とかも最近新しくなったとか言うし。
日光めっちゃ綺麗になったね。
ちょっと今からね、またね、あの、なんだっけ、あの、平等院鳳凰堂も僕行った時全然茶色かったんだけど、今真っ赤でしょ？そうそうそう、そういう風にね、その当時のなんかリノベーションみたいな姿を、そういうの、もう一回見てみるっていうのもいいかもしれない。
そうですね、法隆寺大人になってもう一回行ってみて、異国情緒を感じてほしいし、なんかどれだけ仏教の外来感がかなり伝わってくるよ今見ると。やっぱ仏教ね、そのアルカイックスマイルの仏像とかもちょっとやっぱ異様だし、言ったらそれを急に拝めって言われても、日本の文化にないものだから、でちょっとやっぱ気持ち悪い感じがするっていうのは多分本音だと思うし、なんか急速にで外来文化を導入するっていう、このなんか急にある建物感、この外国の建物が日本に立つみたいな、これはなかなかやっぱりね、不思議な感じするよ。でこっからでも日本の仏教っていうのが作られて、 まあ、奈良にいろんな仏教の寺があるって、京都そして鎌倉時代にね、うん、日本仏教って成立するけど、その源流中の源流だから、うん、なんか最初の時はなんかまだやっぱり外国感あるなって感じすごいするの。
なるほど、
それをちょっと味わうっていうのが面白いかなと僕は思いますね。
わかりました。
はい、法隆寺に知る外国感の話でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、それではエンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。
おい、あとユスがいないと読めないからさ、はい、基本的には。
そうですか。
なんかもうユスがいない間に完全に伝言版状態になってたからね。セカダスのお便りコーナーは。
確かに確かに。なんか意外な展開になってんなとは思った。うん。
伝言版。
じゃあ早速読んでいきましょうか。
お願いします。
吉野堀さんですね。
はい、
モンゴルから帰還しましたっていうことなんだけれど、
わお、
これなんかモンゴルに行く前にちょっとなんかその、はい、モンゴル、その初めての国に行くときにどういうところに注目していけばいいですかみたいな質問があって、
はい、
でチャイ君がなんかまあその、はい、やっぱ自国の文化との比較をする視点が重要だみたいな、なんかそんなような返信をして、
はい、
でここに至るっていうことなんですけど、いきますよ、はい、宗教を見るポイント、はい、吉野堀です。モンゴルから帰還しました。
お帰り。
わざわざ個別メールでのご回答本当にありがとうございました。
いや、これ本来はね、個別メールのご回答は一切してないんですけど、今回はユスが来るまでの間にいくらなんでも読まないのが続いてしまうし、
うんうん、
かなり緊急で、しかも学生さんでかなり若い学生さんだからね、
うんうんうん、
それで未来を携えてモンゴルへ行かれるってことなので個別で返信させていただきました。
わかりました。すごい、はい、そんな仰々しいものだった。本当にありがとうございました。現地では宗教をあまり観察することができず、点点点。しかし一生忘れられないであろういい経験ができました。モンゴル人たちも優しく温かく本当にいい人たちでした。
モンゴロイド。モンゴロイド。
そうだよ、俺たちは。さて、僕は、第31回 APR スカウトジャンボリーというものに参加したので、モンゴル料理はあまり食べる機会がありませんでしたが、僕が体験したモンゴル料理を報告したいと思います。
何、モンゴル料理体験か。
モンゴルは肉料理は基本的に美味しいはずです。
はあはあ、
僕はホーショールというでっかい餃子のようなものに羊肉を包んで揚げたものと、トマトソースに羊肉を細切りにしてぶっ込んだパスタを食べました。
ほうほう、
このパスタの方は自炊したみたいだけどね、まあ、その羊肉は羊肉っていうのは匂いはなく、匂いはないんだってね、
うん
うん、風味が豊かでとても美味しかったです。モンゴル料理は肉料理は期待していいと思います。
でも確かに絶対あんな遊牧民で家畜あんなに持ってんだから新鮮だからうまいだろうな。あとあの
羊はうまいだろうね、
絶対うまいだろう。だって羊がうまいから羊の飯のことジンギスカンって言うんだから。
確かに確かに、
あれだってプロだろ、プロでしょ。ジンギスカンがプロだからね、やっぱりそれはうまいに決まってんでしょ。
日本だったらあんなってなるかも、ね、帰って
そりゃそうだな、ジンギスカンがいるからな、やつらにはな。
しかし一方で乳製品はことごとくダメですね。チーズ何種類かと馬乳酒を、馬の乳の酒、馬乳酒を試食しました。
噂のやつだな。
マジか、チーズは味がしないか、酸っぱいか、臭い。馬乳酒はこの世のものとは思えない味でした。強烈に酸っぱい、爽やかさのない強烈な乳系の酸っぱさ、そしてその後2時間は感じ続ける強烈な匂い、文化の違いを感じました。しかしいい国でした。モンゴルでできた友達にまた会いに行きたいですということですね。
よかったね、吉野堀さん、
うん、吉野堀よかったじゃんか、いい経験したね。俺絶対行かないよ、馬乳酒は絶対、もうこれ聞いたから。
モンゴル、
うん、モンゴルはいいね、行きたいね。
モンゴル行ってみたいね。モンゴルはね、もう真っ暗だから、草原が、もう地平線のすぐ上にある星まで見えるっ
ていう。あ、いいね。
だからもう満天の星空、まさに満天ってやつね。もう一番地平線のギリのところから反対側のところまで全部の星が見えるという。これを見たいですね。だからそのためにレーシックするかどうか相当悩んじゃうね。モンゴルのためにできるかな、レーシックって感じの気持ちをいつも考えているね、僕は。
なるほど、うん、メガネはダメなの、
メガ、いや メガネだとメガネの枠のフレームがあるからせっかくそこまで星があるのに意味がないやん。
メガネめっちゃくっつけるじゃん。メガネを近くにすれば満点になるよ。
まつげに当たるやん。まつげに当たるやん。そしたらその後拭かなきゃ
いけない。なんで関西弁なんだよ。
関西弁じゃないよ。
関西弁じゃなかった。まつげに当たるやん。
まつげに当たるやん。その後拭くの大変だし、しかもそんなに綺麗な布を常時携帯し続けられないから、大草原だから。水分が大変だから、コンタクトですら危ぶまれるぜ。
じゃあレーシックだな。レーシック。
そうだから。すごい悩む、うん、すごい悩んでる。それについては
なるほど、
レーシックしたいね。でもちょっと怖いまだ。
ああ、なんかガーナにさ、レーシックのさ、うん、店があんだけどさ、なんか
店でやったらダメだよ。病院でやるだけダメだよ。店でやっちゃダメだよ。レーシック
だから店って感じなんだよね。すげえ怖いなと思って。
店はやばいだろ
う、うん、多分安いだろうけど絶対怖いね。はい、というわけでですね、もう一方でどんどん行っていきますよ。はい、ふうと申します。長崎県から聞いてます。
おお、長崎行ってきたこの前。
お、2年以上聞き続けていますが、初めてのメールでドキドキ。数年前に転職した際、車で片道1時間の通勤時間を有効に使いたくてポッドキャストを聞き始め、この番組に出会いました。なかなか慣れない仕事に向かう車の中、不安な気持ちでいっぱいでしたが、チャイさん、ユッスーさんの明るい声と楽しいお話を聞いて笑って元気をもらって辛い時期を乗り越えることができました。
ありがとう。嬉しい。
嬉しいね。今でもオープニングの曲を聞くと、早朝真っ暗な田舎道を走っていた時の不安な気持ちを鮮明に思い出し、いかにお二人に助けられたことかとしみじみ。今では近くに引っ越し、長距離通勤ではなくなりましたが、おかげさまで毎日楽しく仕事できてます。この感謝の気持ちをずっとお伝えしたかったのですが、メールする勇気は持てず、今回の配信でチャイさん長崎に来てたんだという感動と、
そうなんだよ、行ったよ。
最終回の危機を感じたので、ずいぶん遅くなりましたがメールさせていただきました。素敵な声と楽しい、そうそうそうそう、まあ全てのいろんなコーナーどれも大好きですが、何気に一番楽しみにしているのはチャイさんやユッスーさんの近況報告かっこ笑い、何気ない話はこれからも聞きたいですということですね。
ありがとう、
ありがとうございます。
近況報告ね、もう人によってはね、セカダツで話すなみたいなね、怒りのメールみたいな、ね、なんかもう世界さんの話しろよみたいなね。
そうね、そういう初めはそうだったけどね、
かなりそういう話も受け、まあそれがいいと言ってくださる方もいて、うん、もう何が正しいのかわからなくなるよね。
確かにありますね。
もう本当人の数だけ価値観が極端に違うっていうのを、ね、いろんな人に会うとね、いろんな人の意見を聞くと本当に思うね。
そうなんだ、やっぱ番組もさ、だんだんやっぱ形は変わっていくから、そうすると初めの方が良かったっていう人と、うん、あ今も悪くないっていう人と、やっぱそういうのはね、まあ、一貫してさ、うん、やればいいんだろうけど、まあ難しい
よね。一貫してやるっても一貫してやるとなんかそれでね、変化がないとか言ってる人も絶対出てくるから、それがいいっていう人も出てくるし、だから本当に何やってもあの何でもそうだけど、何やっても文句言う人はいるから、何やっても褒めてくれる人がいる。何やっても
そっちの方が多いけどね。褒めてくれる人はどっちかというと多いけどね。ありがたく。
まあ、セカダツありがたいことに、うん、もうなんかリスナーさんにマジで助けられてるから、うん、だから本当にだから今聞いてくれてる人はマジで、ね、いい人しかいないと思う。基本的にはもうどっかで怒っていなくなっちゃったりから。
なるほど。
はい。本当にいい人しかいないよ。セカダツリスナーさんはなんでこんないい人ばかりなんですかってこの前ね、ツイッターでつぶやいてたんで。うん、トモクロさんがそれに答え、俺が答えてしまってはこれはすごくダメだって思って、俺は黙認したけど誰もみんなスルーだった。
そうか、なんだろうね。
いや本当にいい人僕かと思うね、うん、未だに思うね。なんか
なるほど、
すごい素晴らしい出会いばかりだから、今日本国内ずっと旅行してんだけど、
うんうんうん、
いろんなリスナーさんに会っていろんな話していろんなとこ遊び行ったりとか、まあ、するんだけど、うん、すっごいかけがえのない出会いがあり、縁があり、楽しいもん、うん、本当にいい人たちばっかで、人をつなげる活動に精力的にやってるからさ。
あ、確かにそういうメールも来てたね、うん、うん、まあいいや、とりあえずこのふうさんだけど長崎県、
はい、
うん、
はい、
うん、これなんかさ、この仕事を始めた時のさ、不安感とかすげえわかるんだよな、
うん、
わかる、うん、そこでなんか助けになったっていうのはすっごいなんか嬉しかった。このメール
嬉しいね、
うん、本当に、うん、ちょっとそれに
頑張ろうね、
うん、
新社会人頑張ろう、もう遅いか9月か。後半期も頑張るか、頑張ろうと思うけど、でも、うん、 頑張りすぎなくてもいいぞっていう気持ちも半分はあるけど、でも頑張れるところは頑張ろうという気持ちもあるからな。
でもふーさんは2年ぐらい聞いてるから、2年前だよ多分その話としては。うん、じゃあちょっともう1個ね、あのメールね、ちょっとね、あの読みたいんだけど、最後ね、
どうぞ、
たくさんお世話になりましたっていう件名なんだけど、
たくさん、
うん、チャイさん、ユースーさん、
これたくさん、たくさんへのメールか。
たくさんじゃねえ、
もしかしてまた俺ら飛び越えたやつかな。
たくさん、まあ、確かにひらがなだけど、たくさんはたくいっぱいの方だね、意味としてはね。
本当かな、ちょっと、
まこと言います、まこと言います、初めてメールを送らせていただきます。今回はお二人、そしてリスナーの皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思い、このメールを書いています。昨年妊娠が分かりウキウキでいたところ、年明け早々自宅安静と言われ、何もできない不甲斐なさと時間をどう過ごせばよいのか分からないズボーっとした日々を送っていました。あ、妊娠おめでたいね。
おめでたいよ、おめでたいけど、うん、なんか悲しいんだね、家に
いる。そうそうそう、ちょっとつまんない、もてあそんでた、
はいはい、
うん、
はい、
もてあましてた。昨年妊娠が分かり、まあ、いや違う、気持ちも落ち着き、気持ちも落ち着き、
またそっからやり直すのかと思って
。違うんだよ、今日
何回も分かるんだな。
収録前に停電が起きて、でいろいろ調べてたやつがちょっとね、あの、うん、ね、あれなんです、あの携帯のメールをスクリーンショットを撮って、うん、それをパソコンにコードで移して、ケーブルで移して、それをワードに貼り付けて、まあ、
いい
よ
いいよ、そのくだりいい、そのくだりいいから、もういいよいいよ。
大変なんだ。気持ちも落ち着き、ポッドキャストを聞き、前から聞いていたセカダツを最初から聞き直し始めました。はい、外に出れなくても番組を通して世界遺産、そしてお二人の世界を感じることができ、何度も聞き直しました。出産を控え、
嬉しいね、
うん、若干の恐怖とそわそわした気持ちになった時は勇気と元気をもらいました。そして、うん、無事7月3日に女の子を出産しました。
おめでとうございます。
おめでとう。
7月3日1ヶ月、うん、2ヶ月前だ。
そうね。で、まあ、このメールくれたのは最近、うん、じゃあ最近なんだけど、1ヶ月経ち、うん、子供と生活のリズム慣れてきたのでメール送らなければと思った次第です。なんとも簡単な言葉だけで文才に書けますが、本当に感謝の気持ちいっぱいです。娘には自分の決めた道をとことん進んでいってもらいたいので、これから親としてたくさんの愛情を注ぎ、大きな手で守っていきたいです。いつか国会に参加し皆さんにお会いするのが今の私の夢です、ということですね。
すごいね。
ありがとう、まこ、
ありがとう。
うん、いや本当にね、いいね、うん、女の子
なんか
可愛いだろうね、きっと。
女の子がいいっていうキャラになったね、今ユースは。
キャラってなんだよ。
いやいや、いいね、女の子っていうか、なんかそこだけさ、そこだけ切り取って NHK に流れたら大変なやつになるやつだからね。
流れねえよ、
女の子って言って、あの、もうスクープになって、そういうことするから今のニュースは嫌なんだよな。
もうそんな、どんだけ怯えてんの。
ワイドショー、ワイドショーみたいに流れる、流され、今のところに。いいね、女の子って、ユース、女たらしみたいな。やばいよ、あるセリフだけでもう相当やばい。
すごい頑張って切り取ったの、そこだけ。いやでもやっぱね、
悪意のあるニュースが流れるからね、日本ではね。
まあ子供生まれるとね、かえってね、もうラジオなんて聞いてらんないって感じになってるかもしれないんだけど、
うん、うん、
なんかその前の時間ね、そうやってラジオとか聞いてくれて嬉しいなと思って。
嬉しいし、うん、なんかその大事な時間を一方的に共有させてもらったというか、俺らが一方的に話していることをそんな、ね、うん、何かの糧というか、まあ、暇つぶしに使ってもらえたならね、ありがたいし、
うん、
なんかそうだな、うん、何かちょっとは役に立てた気持ちがなんだかしたね。
うん、でもこの
別に役に立ったと言ってるわけじゃない。
まこもね、まこさんもさ、うん、あのリスナーさんとかと の, その掛け合いとかそういうのも含めて多分あの感謝の気持ちを伝えたいみたいな感じだから、
うん、
うん、まあ、それはそれでね、本当にそういう時間があってよかったのかなって思ったけど、そうか、なるほど。
まこさん、いつか会おうね。
うん、ぜひぜひ。あの僕ね、やっぱ一時帰国あるので確実に、
はい、
うん、
はい、
その時にでもね、お迎えできたらしたいね。
っていうか、ま、もうできるでしょ。
うん、あとあのガーナ、まあ、なかなか来れないと思うけど、いつかね来てね、 あのこれ
でガーナオフ会やる、
うん、マコ以外でこれでした来てね。
マコ以外でマコに今マコのメールの範囲なんだ今。
そうなんだけど、
なんで以外なの。マコだって来れるかもしんないじゃんか、それ意味わかんねえな。その今マコの枠で読んでんだから、この話。
マコの枠で読んでるけど、
読んでるのになんでいけし、マコ以外なの。いやいや、だからそれはマコが決めることだから、マコが大変なら来れないし、マコが来れるなら来れるし、なんでマコ以外。ひどすぎる、ひどすぎる、その話。
まあ、あの悪気はないやつだからね。
悪気ないの分かるけど、今のもワイドショーで切り取られるからね。ワイドショーでマコのメールの中でマコ以外と言って、こいつはなんだってなって人格疑うってなるよ。大変だ。
そんな感じですよ。そんな感じで、あの本当に皆さんメールありがとうございます。今日ね、まだまだね、たくさんメール読みたかったけどね、たくさん、ね、
炎上するから、これ以上読むとユースの炎上だからさ。やばいからさ。
全部読ませてもらって、本当に嬉しく思ってます。本当にありがとうございます。
そうだね。うん、
また次回ね、なるべく多く読みたいと思いますんで、よろしくお願いしますよ。
はい、お願いします、
はい。はい。それでは皆さん、良い9月を。
はい。
さよなら。
さよなら。はい、じゃあここでチャイネクストからのお知らせ。10月にですね、今度仏教セミナーの第2弾ということで、全国4都市でですね、仏教の内容を前回に引き続きやらせていただきたいと思います。内容としましては、今回はですね、大乗仏教の交流ということで、大乗仏教の起こりと主な大乗仏典の紹介ということで、まあ最初、大乗仏教の成立、中国における仏典翻訳、インド仏教と中国仏教、翻訳における諸問題と大乗仏教の本質、そして天台大師、これはですね、まあ中国における、競争反逆と言いまして、まあ中国にね、たくさんの仏典っていうのが、ランダムに翻訳で入ってきたのを順番に並び替えるということで、まあ一定の見解というものを東アジア全体に与えた人物なんですけども、この天台大師という人物についての、まあ、説明。そして最後、日本への仏教の伝播。まあ、大体、おおむねこのような話をですね、したいなと思います。まず各会場は、と日程ということになりますけども、10月8日日曜日、大阪、3時半から5時半というところで。で、名古屋は10月9日。この日はですね、体育の日です。同じく時間は3時半から5時半。博多、10月15日の日曜日、3時半から5時半。東京は10月21日の土曜日、3時半から5時半ということで、やらせていただきたいと思います。当日ですね、4月の時は全く資料を用意しませんでしたけども、今回は簡単なレジュメのようなものを配布する予定です。まあ、会場の都合上定員がありますので、定員に達した場合は受付終了となりますので、ご了承ください。なお、各会場ですね、終了後、希望者で懇親会を行う予定でありますので、そちらの方もご希望があれば、ぜひぜひということになります。詳細、また、申し込みの仕方はですね、chinext.com の方に受付のページ作ってありますので、ぜひそちらの方からどうぞご興味のある方、よろしくお願いします。はい。そしてちなみにですね、11月の18日にサンクチャリ出版さんでのセミナーの方も計画していますので、こちらの方も合わせて予定の方開けといてもらえたらと思います。はい。さらにもう一つお知らせ。ですね、毎回もうですね、恒例となりましたセカダツ団体受験というのをですね、次回の世界遺産検定においても適用させていただけるということになりました。第30回世界遺産検定、2017年の12月17日日曜日にですね、全国で開催ということになります。こちらですね、世界遺産アカデミーの方のご好意によりですね、セカダツリスナーというだけでですね、団体割引で受験することが可能となっております。詳細はこちらも chinext.com の方でセカダツ団体受験ということでページありますので、詳しくはそちらの方をご覧いただきまして、メールにて応募いただけたらと思います。チャイの方からですね、セカダツ団体受験に必要な団体コード返信させていただきますので、それでぜひぜひ皆さん世界遺産検定にチャレンジしてみてください。はい、以上チャイネクストからのお知らせでした。
この番組はたびたびプロジェクトと茶間会議の提供でお送りしました。